冷静な人になる30の方法。その1、自分の中に感情メーターを持つ。あなたには感情メーターがありますか？感情メーターとは現在の感情状態をメーター表示にしたものです。物理的なものではなく、あくまで頭の中にあるイメージですが、常に冷静でいるために役立ちます。自分の中に感情メーターを持ちましょう。あくまでイメージなのでざっくりしたもので構いません。車のメーターはスピードが出るにつれて針が右に振れますが、感情メーターも同じです。感情メーターの数字は0から100まであります。感情が落ち着いているときは針が0を指しています。感情が高ぶるにつれてメーターの針が右に振れていきます。物理的にあるものでもなければ、主観されているものでもありませんが、自分の中にそういうイメージを持つことが大切です。感情メーターを持つことで感情の把握が容易になる。感情は抽象的で曖昧なところがあります。自分の中に感情メーターを持つことで感情の状態を視覚化でき、感情の把握が容易になります。落ち着いているのか、少し感情が乱れているのか、感情が高ぶっているのか、感情を把握できるようになれば、それに合わせた対策も打てるようになります。感情メーターが30を超えたら、少し注意が必要であることがわかります。少し感情が乱れているね。どうしたのだろうと注意フラグを立てることができるでしょう。感情メーターが50を超えたらイエローカードであることがわかります。リフレッシュタイムを設けてちょっと休んだり一人になったりした方がいいでしょう。感情メーターが90を超え、今にも役に立ちそうなら、感情が爆発寸前の状態です。緊急事態のため、今すぐ頭を冷やすことが必要です。車はスピードメーターがあるから安全に運転できますが、人生も感情メーターがあると安全運転に役立ちます。自分の中に感情メーターを持ち、現在の感情を把握、確認できるようになっておきましょう。感情メーターを持つだけで自己コントロールのワンランクアップします。自分の中に感情メーターを持ち、感情を視覚化させる。冷静な人になる30の方法。その2、落ち着いた環境は常に冷静でいるために必要な要素。常に冷静でいるためには落ち着いた環境が欠かせません。邪魔が入らず静かに仕事を進められる環境にいれば常に冷静でいられます。心がざわつくことがあっても落ち着いた環境であればすぐ落ち着きを取り戻せるでしょう。冷静であればスムーズに物事を対処できます。もちろん現実社会は単純ではありません。落ち着いた環境にいたくてもなかなか難しい場面があるでしょう。しかしできる範囲でいいので取り組んでみてください。自由が制限された環境であってもその限られた中でできることがあるはずですから、知恵を絞って工夫をしてみてください。落ち着いた環境を実現するためには次のような方法が有効です。デスク周りをきれいに保つこと。まずデスク周りを少しでも落ち着いた環境に整えておきましょう。定期的にデスク周りを掃除していつもきれいですっきりした状態を保っておきます。綺麗ですっきりした状態であればそれだけ仕事に集中しやすくなります。余計な小物は置かずシンプルにしておくことも大切です。自分のデスクには好きなものをたくさん置きたくなりますが、置けば置くほどごちゃごちゃして集中の妨げになります。デスクに置くのはこだわりのものだけにしておくのがいいでしょう。集中タイムを宣伝する。一旦業務が中断すると元の状態を回復するまでに平均23分かかると言われています。これは大きな損失です。そこで役立つのが集中タイムの宣伝です。例えば13時から14時まで集中タイムに設定して、そのことを周囲に宣言しておきます。緊急の場合を除き、できるだけ話しかけないようにお願いしておきます。携帯電話が鳴っても13時から14時は電話に出ないで後から折り返すようにします。あらかじめ宣言しておけば周りの人は気遣ってくれるでしょう。邪魔が入らない分だけ仕事に集中しやすくなります。もちろん周りに迷惑をかけない程度が条件です。どの職場でもできるわけではありませんが、許される雰囲気があれば一つの方法として検討できるでしょう。仕事の場所を変える。自分のデスクではなかなか集中できない。そんな時は仕事の場所を変えてみることも大切です。例えば共有スペース、休憩室、会議室です。職場に利用可能な共有スペースや休憩室があるなら仕事のセカンドプレイスとして利用してみるといいでしょう。会議室も一つの選択肢です。会議室は外部と隔絶されていて落ち着いた雰囲気があります。利用許可が得られるなら検討の価値があるでしょう。人気つける場所を利用する。休憩タイムを利用して落ち着いたカフェやレストランに行くのもおすすめです。30分や1時間でも構いません。仕事の合間にほっと一息つける場所に行けば心に余裕が生まれ冷静でいることができます。忙しい時なら10分や15分でも OK です。ほんの一時でも心が安らぐ時間があれば心に余裕が生まれ冷静を取り戻していけます。落ち着いた環境の中にいれば冷静な判断ができるようになります。心に余裕が生まれ今まで思い浮かばなかったアイデアが浮かぶこともあるでしょう。落ち着いた環境の実現に手間暇がかかったとしてもそれだけの価値があります。デスク周りを落ち着いた環境に整える。冷静な人になる30の方法。その3、常に冷静でいるためには掃除と整理整頓の習慣が大切。机の上が散らかっていませんか？部屋にゴミが散乱していたり机の上が散らかったりしていると冷静の妨げになります。目の前がごちゃごちゃしていると雑多な刺激が視界に入ってきます。何かを見るたびに無意識の雑念が生まれます。無意識の雑念とはいわば頭の中の独り言です。ゴミがあると心の中で汚いな、邪魔だなと思うでしょう。読みかけの本が置いてあると何の本だったかな、なぜここに置いてあるのだろうと気になるでしょう。仕事に関係ない資料が置いているとこれは何の資料だろう、片付けないといけないと思うでしょう。散乱したものを見るたびに小さな雑念が生まれ頭の中でブツブツ独り言を言ってしまいます。頭の中の独り言も積み重なるともはやうるさい騒音です。思考の乱れを生み出し冷静を妨げる要因となります。もちろんストレスにもつながり結果として疲れやすさにも影響します。目の前がごちゃごちゃしていると頭の中もごちゃごちゃになるのです。掃除と整理整頓でスッキリした環境にする。掃除と整理整頓でスッキリした環境にしましょう。汚れたり散らかったりしてから掃除整理整頓するのではありません。掃除や整理整頓は定期的に行うことが大切です。毎週水曜13時金曜の会社前など一定のルールを設けておくと行動に移しやすくなります。また定期的なタイミングだけでなく気づいたタイミングも大切です。床にゴミが落ちていればその場ですぐ拾います。便器の汚れに気づいたらその場でさっと拭き取ります。拾うことも拭き取ることも一瞬で終わる小さな掃除です。掃除や整理整頓は定期的なタイミングと気づいたタイミングの両方で行うのが理想的です。常に冷静でいたいなら日頃から掃除と整理整頓の心がけましょう。普段から掃除と整理整頓が行き届いていれば目の前がすっきりします。清潔感が広がって気持ちよくなります。日頃から掃除と整理整頓を行って清潔感のある状態を整える。冷静な人になる30の方法。その4、冷静になるとは心をなくしていくことではない。感情のコントロールを高めることを言う。冷静な人という言葉についてよくある誤解があります。冷静な人はいつも感情が安定しています。日頃から落ち着いていて所作も上品で振る舞いの一つ一つが丁寧です。トラブルが起こっても怒りや焦りがなく落ち着いて対処します。そうしたイメージがあるためでしょうか。冷静な人になるイコール心をなくしていくことと考える人がいます。冷静な人になるためには心をなくていかなければいけないと思っている人もいるかもしれません。感情を持たないロボットになることだと考える人もいるかもしれません。これは違うのです。冷静になることは心をなくしていくことではありません。無感情になる必要もなければ感情を持たないロボットになることでもありません。感情のコントロールを高めることを言います。この点を誤解しないことです。あくまで感情のコントロールを高めることであり心をなくしていくことではないのです。冷静な人になるためには感情のコントロールを高めることが重要なキーとなります。日頃から様々なストレスを経験して感情を抑える力を鍛えます。何事も前向きに捉えるような考え方を身につけていきます。また日頃からストレスをためないようこまめなストレス解消も大切です。 感情のコントロールが向上すれば、日頃から落ち着いて行動することができ、緊急時にも動じることなく冷静に対処できます。感情のコントロールが向上していくにつれて、落ち着きだけでなく大人の魅力も増していきます。冷静な人にもきちんと心や感情があります。嬉しいことがあれば喜びを表現して、面白おかしいことがあれば笑顔で大笑いします。感動することがあればボロボロ涙を流します。冷静な人は心がないのではなく、感情をコントロールしているにすぎません。どうか安心して冷静な人を目指してください。冷静な人になっても、人としての心や感情を持ち続けることができます。もちろん心や感情をどんどん豊かにしていくことも可能です。冷静になることは心をなくしていくことではなく、感情のコントロールを高めることを言うのです。冷静になるとは心をなくしていくことではなく、感情のコントロールを高めることを理解する。冷静な人になる30の方法。その後、感情的になりそうなポイントを避ければ心の平和が保たれる。常に冷静でいるためのシンプルな方法があります。あらかじめ感情的になりそうなポイントを避けるということです。あらかじめ感情的になりそうなポイントを避けていれば、感情が乱れることはありません。イライラしたり気分が悪くなったりすることはありません。これまでの過去を振り返って、感情的になりやすいパターンを見つけてください。感情的になりやすいポイントは、人、場所、仕事など様々あります。この人に会うといつもイライラする。ここに来るといつも気分が悪くなる。この仕事はいつも大きなストレスで悩まされる。こうした心当たりがあれば要チェックです。感情的になりやすいポイントが見つかれば、あらかじめ避けるようにしてください。イライラさせられる人とは距離を置きます。気分が悪くなる場所には行かないようにします。ストレスの多い仕事は引き受けないようにします。もちろん避けるとはいえ難しいこともあるでしょう。完全に避けることは難しいでしょう。どうしても自分が対応しなければいけない仕事があったり、嫌な人とペアを組まなければいけないこともあったりします。しかし、完全にゼロにすることはできなくても、減らす努力ならできるはずです。できる範囲でいいので、感情的になりそうなポイントを避けるようにしてください。これがストレスコントロールです。感情的になるポイントを知ることは、自分の傾向を知ることであり、自己理解を深めることにもつながります。感情的になりそうなポイントを避けていれば、常に心の平和が保たれるのです。できるだけ感情的になりそうなポイントを避ける。冷静な人になる30の方法。その6。ケセラセラの精神を持てば、常に冷静でいられる。合言葉はなるようになるさ。常に冷静でいるためには、ケセラセラの精神が大切です。ケセラセラはスペイン語由来の言葉であり、なるようになるさという意味があります。アルフレッド・ヒッチコック監督による1957年のアメリカ映画、知りすぎていた男の主題歌で使われていた言葉です。映画は国境を越える特徴があります。映画が世界に広まるとともに、主題歌で使われるケセラセラも国境を越えて広がっていきました。一般にも浸透していき、慣用句として見なされるようになった経緯があります。あなたも一度はケセラセラというフレーズを聞いたことがあるのではないでしょうか。ケセラセラという明るい言葉もされることながら、改めて映画の影響を思い知らされますね。ケセラセラは楽観的思考を促すパワーフレーズです。落ち着きを取り戻したいときは、ケセラセラの精神を思い出し、なるようになるさと自分に言い聞かせましょう。次の瞬間、不思議と肩の荷が下りて心が楽になるでしょう。ケセラセラの精神があれば、楽観的思考が広がり、常に冷静でいられます。人生では考えても仕方ないことがあります。なるようにしかならないこともあります。どうしようもないことはもがいたところで仕方ありません。世の中には大きな流れがあって逆らえないこともあります。考えても仕方ないことはケセラセラの精神でいきましょう。なるようになるさと考えるのが一番です。大きな流れは無理に逆らうように身を任せてしまう方が楽です。ケセラセラの精神を身につけ、なるようになるさで生きていけば、いつも楽観的でいられます。落ち込みとは無縁となり、常に冷静でいられるのです。落ち着きを取り戻したいときは、ケセラセラの精神でなるようになるさと考える。冷静な人になる30の方法。その7。できるだけ暗い時間帯は避け、明るい時間帯を大切にしよう。日光を味方につけることが冷静の鍵。常に冷静でいるためには、早め早起きを心がけましょう。冷静と早め早起きには密接な関係があります。もともと夜は冷静になりにくい時間帯です。夜は悪魔の時間と呼ばれています。暗い環境の中にいると興奮しやすくなったり、妙にテンションが上がったりします。お酒を一滴も飲んでいないのに感覚がふわふわして思考も不安定になります。夜に書いたラブレターは朝になって読み返すと赤面するというのは有名な話です。夜は理性や自制心が低下して思考力が不安定になるため、自分らしくない行動を起こしやすい。また夜は一日の後半ということもあり、疲れやストレスも溜まりがちです。疲れやストレスが溜まっていればいるほど思考力も集中力も低下します。こうした悪条件から夜は冷静を欠いた行動に出てしまうことが多くなるのです。大切なのは早め早起きの習慣。常に冷静でいるためには頭が冴える時間帯を大切にしましょう。頭が冴えるのは明るい時間帯です。夜は天使の時間と呼ばれています。朝や昼など太陽が昇っている明るい時間帯は、日光が地上にたっぷり降り注いでいて光の世界が広がっています。日光には思考を明瞭にする働きがあります。朝日を浴びていると脳のパフォーマンスが活性化され、頭の働きが良くなります。明るい光は心理面にも明るい影響があります。自然と明るい気持ちが広がり、やる気や元気も出てきます。明るい時間帯であれば、日光の力によって冷静な思考を実現できます。常に冷静でいるためには、一日のスタートをなるべく早朝の時間帯に設定することです。できるだけ太陽の沈んでいる暗い時間帯は避け、できるだけ太陽が出ている明るい時間帯に長くするにはどうすればいいか。おのずと行き着く答えは早め早起きです。できるだけ活動の中心を前倒しにすると、おのずと日光との接触時間が長くなります。常に冷静でいるためには、日頃から早め早起きを心がけましょう。仕事の残業で寝るのが遅くなることもあるでしょうが、できるだけ早い就寝を心がけましょう。夜就寝の生活リズムになっているなら、昼就寝にすることをお勧めします。日光を味方につけることが冷静の鍵です。冷静だから早め早起きをするのではありません。早め早起きだから冷静でいられるのです。早め早起きの習慣を心がける。冷静な人になる30の方法。その8。冷静な人の悪口を言ってはいけない。冷静な人になるために注意したいことがあります。冷静な人の悪口を言わないということです。冷静な様子は見方を変えると、そっけなくて無愛想に見えることがあります。脳に落ち着いている様子が気取ったポーズとして映ることもあるでしょう。そのことが気に入らず、冷静な人の悪口を言う人がいます。いつも無愛想で感じが悪い。脳に落ち着いていて気に入らない。いつも大人ぶっているのが不愉快。こんなセリフに心があれば、イエローカードです。冷静な人の悪口を言っていると、いざ自分が冷静な人を目指そうとしたとき、大きな壁となります。否定していた人物像になりかねるのは矛盾しています。今まで散々冷静な人の悪口を言っていた分だけ、いざ自分が冷静な人になるとすると、矛盾による抵抗が生じます。冷静な人の悪口を言えば、言うほど心理的な壁が立ちはだかり、冷静な人になるのが難しくなるのです。冷静な人を目指すなら、冷静な人を尊敬して褒めたり認めたりする発言を心がけましょう。いつも〇〇さんの落ち着いていて素敵だね。〇〇さんはいつも冷静でかっこいい。冷静沈着な人は大人っぽくて魅力的だね。冷静であることを高く評価すれば、いざ自分が冷静な人になろうとするときスムーズに取り組めます。発言と行動が一致するため、冷静な人を目指しやすくなるのです。人にかける言葉は自分に跳ね返ってくると考えてください。ポジティブな言葉もネガティブな言葉も人にかけた言葉は自分に跳ね返ってきます。普段から冷静な人を尊敬して褒めたり認めたりする発言を心がけましょう。憧れていることには自分もそうなる可能性を秘めています。なりたいと発言していると、いつか自分もそうなるのです。冷静な人の悪口を言ったりしない。冷静な人を尊敬して褒めたり認めたりする発言を心がける。冷静な人になる30の方法。その9。冷静な私イコールかっこいいというイメージを心に刻み込んでおく。冷静でいるためには次のイメージを頭に入れておきましょう。 冷静な私イコールかっこいいです。誰でもかっこよくなりたいと考えています。かっこよくなりたいは人類共通の欲望です。ストレートな欲望であるため強力なモチベーションを生み出します。冷静な私イコールかっこいいというイメージを心に刻み込んでおくことでイメージに沿った思考や振る舞いが促されます。冷静でいることへの意識が高まり感情をコントロールする力がアップします。不快なことがあっても冷静な私はこんなことで取り乱さないと感情の抑制力が高まります。感情が爆発しそうになってもここで切れるとかっこ悪いとギリギリのところで踏ん張れます。できるだけ冷静でいることはできるだけかっこよくなることです。イライラしていてもニコニコした表情を見せることができるようになります。冷静な私イコールかっこいいというイメージを心に刻み込んで意識を高めておくことです。イメージを心に刻み込んでいる時点ですでにかっこよくなっているのです。冷静な私イコールかっこいいというイメージを心に刻み込んでおく。冷静な人になる30の方法。その10、相手の立場に立って考える習慣があると常に冷静でいられる。自分の立場だけで考えていると主観的な視点に限定されます。主観的な視点に限定されると視野も思考も狭くなり客観的な評価もできなくなります。自分本人になってしまいわがままな心が生まれます。世の中の見方が偏ってしまいちょっと不都合があるだけでムッとしてしまい感情が不安定になるのです。常に冷静でいるために大切なのは相手の立場に立って考える習慣です。相手の立場に立って考えると客観的な視点が生まれ視野も思考も広がります。思考が広くなることは心が広くなることにもつながり相手の事情を察したり気持ちを理解したりができるようになります。理不尽なことがあっても相手の事情を察することでムッとすることやイライラすることが減ります。感情が安定して冷静でいられます。例えば職場でペアを組むことがありパートナーの仕事が遅い時があるとします。パートナーの仕事が遅いと思うように仕事が進められずムッとしそうになりますが相手の立場に立って考えてみます。この人にとっては全力のスピードなのだろう。丁寧に仕事をしようとしているのかもしれないね。相手の立場になるといつも優しい気持ちでいられます。職場に指導の厳しい上司がいるとします。上司と接するたびにストレスが感じるものですがこんな時も相手の立場になって考えてみます。私に期待しているから厳しいのだろう。プロ意識が強いのかもしれない。責任感が強いところは見習うべきだろう。上司の立場になると相手の気持ちができるようになり厳しさもありがたく感じるようになるでしょう。飲食店で会計ミスがあり本来より高い金額になっていたとします。会計ミスで高い金額になっているとムッとしそうになるところですがここは相手の立場になって考えてみます。人間だからうっかりすることもあるよね。たまたま忙しいタイミングと重なって間違えたのかもしれないね。相手の立場に立てばそれ相応の事情を察することができ常に冷静でいられるでしょう。交通機関の乱れのため電車遅延が発生する場面があるとします。遅刻しそうになってイライラしそうになるところですがここで相手の立場になって考えてみます。私たちも困っているけど駅員さんも困っているよね。乗客から文句を言われてストレスもたまるよね。そう思えば同情の念も湧いてきて優しい気持ちでいられるでしょう。自分のことだけしか考えていないと理不尽なことがあったとき気分を害して感情的になります。相手の立場に立って考える習慣を身につけていると視野が広がる分感情が安定しやすくなります。相手の立場に立って考える習慣を身につけていればトラブルにあっても常に冷静でいられます。相手の立場に立って考える癖を身につけておく。冷静な人になる30の方法。その11、呼吸が不安定だと感情も不安定になる。呼吸が安定すると感情も安定する。常に冷静でいるためには呼吸が大切です。常に安定した呼吸を心がけ質の高い呼吸を実現することが大切です。私たちは普段呼吸をして生きています。無意識に行われているため普段は注意を向けませんが冷静という観点では無視できないポイントです。人は1日2万回の呼吸を行います。これだけたくさんの行うことですから無意識とはいえ無視できません。常に冷静な人は常に呼吸が安定しています。日頃から呼吸が安定していてリズミカルです。きちんと横隔膜を使った呼吸となっていて脳に十分な酸素が供給されます。十分な酸素によって脳が正常に働くようになり結果として心も感情も安定するのです。自分の呼吸について振り返ってみてください。普段から浅い呼吸になっていないでしょうか。無意識に呼吸を止めてしまう癖はないでしょうか。注意したいのは集中しているときです。集中しているときは自然と呼吸が浅くなる傾向があります。自分では普通に呼吸をしているつもりでも浅くなっていたり不規則になっていたりしているならイエローカードです。隠れ酸欠になっている可能性があります。隠れ酸欠は自覚症状がないため注意が必要です。隠れ酸欠になっていると冷え性、倦怠感、思考力の低下、自律神経の乱れなどの悪影響をもたらします。また気力の低下やネガティブ思考など心理面精神面にも悪影響が及びます。隠れ酸欠になっていると小さな悪影響の積み重ねが生まれ健康に悪影響を及ぼします。呼吸が不安定な人は感情も不安定になるのです。呼吸は無意識のうちに行われますが無意識なりにできることがあります。例えば仕事の合間に背伸びやストレッチをして呼吸に意識を向ける機会を増やしましょう。ちょっとした休憩にもなって一石二鳥です。また背筋を伸ばして美しい姿勢を心がけることも大切です。背筋が曲がって前かがみの姿勢になっていると肺を圧迫したり気道が狭くなったりして呼吸が浅くなります。背筋を伸ばすことで肺が広がり気道の領域も確保され呼吸がスムーズになります。口呼吸より鼻呼吸。呼吸についてもう一つ確認しておきたいのは口呼吸と鼻呼吸です。同じ呼吸でも似て非なるものと考えてください。日頃から口呼吸になっているなら改善が必要です。口呼吸はきちんと横隔膜が使われないため呼吸が浅くなります。隠れ酸欠になっている人の多くは口呼吸の傾向が見られます。心がけたいのは鼻呼吸です。鼻呼吸を心がけるときちんと横隔膜が使われるためしっかり肺が広がって呼吸の質が良くなります。脳に酸素が行き渡って脳のパフォーマンスが向上するため冷静な思考が実現されます。常に冷静でいるためには口呼吸より鼻呼吸を心がけましょう。同じ呼吸でも口でするか鼻でするかで健康や脳のパフォーマンスに違いが生まれるのです。呼吸に意識を向ける機会を増やしなるべく質の高い呼吸を心がける。口呼吸より鼻呼吸を心がける。冷静な人になる30の方法。その12、目標を2段階に分けると精神衛生が向上する。私たちが目標を立てるとき一つであることが一般的です。仕事でも勉強でもスポーツでも最高とする目標を一つ掲げることでしょう。しかし目標の数イコール一つというのは固定観念です。目標の数は一つでもいいのですが常に冷静でいるためにはここに工夫の余地があります。目標の数イコール一つという固定観念を破ってください。目標を2段階に分けて設定してみましょう。1段階目最低ラインの目標、2段階目最高ラインの目標。1段階目の最低ラインの目標は程度の低い内容です。最低限クリアしておきたいこと、少なくともここをクリアしておけば OK という内容で設定します。最低ラインは楽なレベルに設定しておきます。ほぼ確実に達成できるような内容がいいでしょう。1段階目の最低ラインの目標がクリアできればひとまず安心ができます。少なくとも最低ラインはクリアできた、最悪の事態は免れたねとガッツポーズができます。目標の一つをクリアできたことになるので達成感が得られてテンションも上がります。最低ラインの目標をクリアできればあとは最高ラインの目標に向けて集中できます。自分の持てる力を余すことなく発揮できるでしょう。目標達成が段階式になることで動揺することが減り精神衛生が向上するのです。例えばスポーツの試合であれば予選突破を最低目標としておきます。受験であれば滑り止め1校の合格を最低目標としておきます。就職活動であれば1社の内定を最低目標としておきます。最低ラインの目標をクリアできればほっと一安心できます。あとは最高ラインの目標に向けて集中するのみとなり持てる力を発揮しやすくなるのです。仮に最高ラインの目標をクリアできなくてもひとまず最低ラインはクリアできているよねと前向きになれます。最低ラインのクリアが滑り止めのような役割を果たすため精神的な安定をもたらします。余計な焦りやプレッシャーがなくなり常に冷静でいられるのです。 最低ライン、最高ラインの2段階の目標を立てる。冷静な人になる30の方法。その13。こまめなお手洗いは冷静の維持につながる習慣。常に冷静でいるためのポイントの一つが、こまめなお手洗いの習慣です。冷静とお手洗いは無関係に思うかもしれませんが、密接なつながりがあります。こまめなお手洗いの習慣は、冷静につながる3つのメリットがあります。メリット1、いつもスッキリした状態でいられる。生理現象を我慢するのはよくありません。我慢をすると、それに気を取られてしまい、思考力や集中力が低下します。我慢すればするほど、我慢によるエネルギーも消耗し、ストレスも溜まります。尿意や便秘を我慢している状態では、冷静になろうにも難しいでしょう。尿意も便秘も我慢して自然と解消されるものではありません。むしろ、我慢すればすることは悪化していきます。生理現象を我慢したところでいいことは何もありません。だからこそ、こまめなお手洗いです。こまめなお手洗いを心がけることで、生理現象を我慢することがなくなり、いつもスッキリした状態でいられます。我慢がない分だけ思考や感情の安定につながります。感情のコントロールにも集中しやすくなり、結果として常に冷静でいられます。まだ我慢できる、もうちょっと我慢しようなどと思う必要はありません。無理な我慢は禁物です。生理現象は誰にでもあるものですが、なるべく我慢しないように心がけましょう。日頃からこまめなお手洗いを心がけることで安定した思考を保てます。メリット2、昇級系になる。お手洗いイコール昇級系の時間です。こまめなお手洗いを心がけていると、こまめな昇級系を作ることになります。お手洗いに行くたびにほっとできたり、心に余裕が戻ったりして、冷静な思考を取り戻すきっかけとなるでしょう。ストレスをためることが減って、いつも心身が快適でいられます。リフレッシュや気分転換になり、心や精神の健全に保てます。メリット3、アイデアがひらめきやすくなる。お手洗いはアイデアがひらめきやすい場所の一つです。お手洗いで用を足している最中、ふと仕事の明暗や解決策が浮かぶことは珍しくありません。ひらめきやすい条件とは、緊張から緩和に切り替わった瞬間です。お手洗いで緊張から解放され、心身がリラックスすると、副交感神経が優位になり、ふとアイデアがひらめくことがあるのです。ひらめいたアイデアや解決策によって、スムーズな仕事が実現されます。日頃からこまめなお手洗いを心がけていると、アイデアがひらめきやすくなるため、仕事に行き詰まることも少なくなります。日頃からこまめなお手洗いを習慣にしておきましょう。こまめなお手洗いは冷静を維持しやすい習慣です。こまめなお手洗いを習慣にすると、日頃の冷静が促されるのです。こまめなお手洗いを習慣にする。冷静な人になる30の方法。その14、落ち着きを取り戻す方法を知っているだけで、心の動揺に強くなる。知ることは安心につながるステップです。常に冷静でいるためには、落ち着きを取り戻す方法を知ることが効果的です。知らないと知っているは大きな違いです。知らないとあたふたしますが、知っていれば落ち着いて取り組めます。こうすればいいね、これがダメなら次はこんな方法でいこうとスムーズにアプローチできます。感情が乱れることがあっても、さっと落ち着きを取り戻せ、悪影響を最小限に抑えることができるでしょう。知っているだけ安心感が増します。防災グッズがあると日常の安心感につながるように、落ち着きを取り戻す方法を知っていると日常の安心感につながります。私は落ち着きを取り戻す方法を知っているということが自信につながり、心の余裕となります。心理的にポジティブな作用を生み出し、結果として心の動揺に強くなるのです。落ち着きを取り戻すには様々な方法があります。掃除をする、活字に触れる、ガムを噛む、ヒーリングミュージックを聴く、焦りの原因を紙に書くなどなど、インターネットで調べてみると色々な方法が出てくるので、自分に合った方法を身につけておくといいでしょう。落ち着きを取り戻す方法は心の防災グッズです。落ち着きを取り戻す方法を調べて、自分に合った方法を確認しておく。冷静な人になる30の方法。その15、感情に振り回されそうになった時は、一人の静かな時間を作る。感情に振り回されそうになった時、どうすればいいのでしょうか。ここでよくあるのは、無理に感情をコントロールすることです。不可能ではありませんが、理性と自制心がしっかり発達した人でなければ難しいでしょう。感情をコントロールできないから感情に振り回されています。無理に感情をコントロールしようとすると、さらにストレスをかかって、ますます感情に振り回される可能性があります。一番無難な方法は、一人の静かな時間を作ることです。確実性、即効性の高さでは、無理に感情をコントロールしようとするより、一人の静かな時間を作った方がスムーズです。ひとまず、集団から離れましょう。一人の静かな時間を実現できる場所へ移動してください。一人の静かな時間を実現できるなら場所はどこでも構いません。例えば、自分の部屋、車の中、ベランダ、休憩室、カフェ、レストラン、公園、噴水広場です。ここで言う一人とは、集団から離れた状態のことを言います。完全に一人の状態であってもいいですが、周りに人がいても、個人の状態が実現できていれば OK です。最悪、トイレの個室に駆け込んでも構いません。一人の静かな時間を作ると、だんだん感情が落ち着いていき、平常心と冷静な思考を取り戻せます。客観視ができるようになり、冷静に自分を見ることができるようになります。深呼吸をすると、副交感神経の働きが優位になって、さらに落ち着きを流せて効果的です。日頃から感情に振り回されやすい人は、習慣にしておくといいでしょう。感情に振り回されそうになった時、そこに駆け込めば、普段の自分を取り戻せます。隠れ家のようなところを決めておくと、いざという時、心のシェルターとなって安心です。いくつか決めておくと、さらに安心です。コートは複数あった方が、状況に応じて使い分けることができます。感情に振り回されそうになった時は、一人の静かな時間を作る。冷静な人になる30の方法。その16、動揺していても、表向きは冷静なふりをする。完全になりきって演技すれば本当にそうなる。常に冷静でいるために、時には演技も有効です。焦りや動揺を感じた時、そのまま表に出すのではなく、冷静のふりをしてください。手に汗をかいていようと心臓の鼓動が速くなっていようと、表向きは冷静を装います。手に汗をかいていても、相手にはわかりません。心臓がバクバクとなっていても、相手に聞こえること音が響くわけではありません。演技には感情に影響を及ぼす作用があることで知られています。役者が悲しい人になりきって演じると本当に悲しい気持ちとなって自然と涙が出てくる話は有名ですが、それと同じです。本気で演じるとその通りの感情となり、心身にまで影響を及ぼします。動揺していても冷静のふりを演じていると本当にその通りになります。自律神経の興奮が収まりが早くなり、スムーズに落ち着きを取り戻せるはずです。これを心理学でアズイフの法則といい、イギリスの心理学者リチャード・ワイズマンが提唱している法則です。いわゆる人は幸せだから笑うのではなく、笑うから幸せになるという考え方です。行動と感情には密接なつながりがあり、行動が感情を決定するというものです。これは冷静のふりをすることにも同じことが当てはまります。冷静なふりをすることで落ち着いた感情が生まれ、血圧や心拍数の安定にもつながります。嘘でも演技でもいいので、冷静のふりを貫くことです。冷静な人をイメージしながら完全になりきって演技すれば本当にそうなるのです。焦りや動揺を感じていても表に見せず冷静のふりを貫く。冷静な人になる30の方法。その17、どれだけ万全であろうと 100% 成功する保証はない。毎日の事態を想定しておく。常に冷静でいるためには計画に対する心構えが大切です。計画を立てるときうまくいくことを前提に考えたいところですが、ここに注意があります。入念に考えた計画であればあるほど計画に自信がつくでしょう。じっくり時間をかけ何度も試行錯誤を重ね、準備も計画も万全であれば絶対うまくいくと思いたいところでしょう。計画や準備に投下した時間や労力が大きければ大きいほど成功を信じたい気持ちが生まれるのは自然なことです。本番でも 100% うまくいくと信じたくなるのも無理はありません。しかし思い出してください。世の中に絶対はありません。絶対うまくいくと思える計画であっても絶対うまくいくとは限りません。99.9% 成功するということは失敗の可能性は 0.1% あるということです。世の中に絶対の成功はないのです。いざトラブルが発生すると成功を信じていた分だけ動揺が大きくなります。 こんなはずではなかった。なぜこんなことが起こったのだろう。計画通りにいかないなんて悔しい。期待を裏切られたようなショックを受け、頭が真っ白になるでしょう。なかなか現実を受け入れられず、パニックに陥ります。ひどく取り乱してしまい、冷静な思考を失ってしまいます。動揺が大きくなればなるほど、落ち着きを取り戻すのにも時間がかかってしまうのです。どれだけ万全であろうと 100% 成功する保証はない。常に冷静でいるためには、毎日の事態を想定しておくことです。言い方を変えると、心の準備ができているかどうかです。どれだけ万全であろうと 100% 成功する保証はありません。じっくり練り上げた計画であれば、問題なく進んで成功で終わると思いたいところですが、ここがポイントです。絶対成功すると思える計画であっても、完全には信用しません。頭の片隅では思いもよらないトラブルが発生するかもしれないと考えます。はっきり考える必要はなく、あくまで頭の片隅に入れておくだけで十分です。そうすれば、いざ本当に万日のトラブルが起こっても冷静でいられます。まさかとは思っていましたが、そのまさかが起こりましたかと思います。仮に動揺しても最小限の動揺で抑えられるでしょう。心の準備ができていれば、万日問題が発生してもすっと受け入れることができ、落ち着いて対処できます。問題なく終われば、それはそれでいいのです。問題なく普通に終わっただけでいいことがあったように感じます。何も問題なくスムーズに終わった。ラッキーと喜べます。常に冷静でいるためには、どれだけ万全であろうと万日の事態を想定しておくのが賢明です。どれだけ万全であろうと万日の事態を想定しておく。冷静な人になる30の方法。その18。常に冷静な人は持ち物が少ない。持ち物はたくさんあればあるほど利便性が高まると思いがちです。毎日を考えるとあれもこれも必要になってきます。財布、スマホ、カメラ、ノートパソコン、化粧道具、メモ帳、文房具、本、新聞。念にために持っておこうという考え方もあるでしょう。もちろん必要なものならいいのですが、だからといって手当たり次第に持つのは要注意です。持ち物が増えるということは管理対象が増えるということです。持ち物が多いと利便性が向上する反面、物理的にも精神的にも重くなります。持ち物の数が増えるにつれて管理対象が増えると、それだけ意識を向ける数が増えてしまいます。持ち物が多ければ多いほど身の回りがごちゃごちゃしてきます。身の回りがごちゃごちゃすると注意も散漫になり、頭の中までごちゃごちゃしてきます。結果として冷静さを欠くことになるのです。常に冷静な人は持ち物が少ない。常に冷静な人は持ち物が少ないのが特徴です。カバンで両手が塞がったり、大きなリュックサックを背負ったりすることはありません。外出するときも片手で持てるカバン一つだけ。持ち物はいつも必要最小限です。カバンの中もあまり物が入っておらず、たったこれだけという少量です。持ち物が少ないので身の回りがシンプル。いつも身も心も軽くてフットワークも軽い。持ち物が少ないと管理対象が少なくなるため気を取られることが減り、それだけ頭の中もすっきりします。結果として常に冷静でいられます。常に冷静でいるために持ち物を減らすことです。必要なものを除いてできるだけ持ち物を減らす努力をしてください。必要に思えるものであってももう一度本当に必要だろうかと自問してみてください。必要性がはっきりしないのであれば潔く持たないことも選択肢です。スマホをフル活用すれば持ち物をぐっと減らせる。一昔前であれば持ち物を減らすにも限界がありましたが、今は違います。持ち物を減らしやすい時代になりました。持ち物を減らすために役立つのはスマホです。スマホは多機能ツールです。メモ機能、地図機能、ナビ機能、カメラ機能、ゲーム機能、音楽プレイヤー機能など様々な機能が搭載されています。定期や財布の代わりにすることも可能になりました。何でもスマホで代用できるわけではありませんが、スマホをフル活用すれば持ち物をぐっと減らせるはずです。身の回りをシンプルにすることは常に冷静でいるために大切なことです。常に冷静だから持ち物が少なくなるのではありません。持ち物が少ないから常に冷静でいられるのです。できるだけ持ち物を減らして身軽になっておく。スマホをフル活用して持ち物を減らす。冷静な人になる30の方法。その19。常に冷静な人の真似をすると常に冷静になれる。あなたの身近に常に冷静な人はいませんか？どんな職場にも常に冷静な人がいるものです。常に冷静な人は先生や上司や先輩など目上の人に多い傾向があります。目上の人とは限らず部下や年下にも常に冷静な人がいることも少なくありません。緊急の場面でも焦らず慌てず落ち着いて対処する人がいるのではないでしょうか。せっかく素晴らしいお手本がいるなら参考にしない手はありません。いつも冷静ですごい、さすがと感心して終わりにするのではなく、ぜひ真似をしてみてください。私たちには真似という素晴らしい能力があります。私たちの言葉も礼儀作法も真似をすることで身につきました。何かを習得する際は本から学ぶよりお手本の真似するのが一番早くてスムーズです。常に冷静な人には冷静と思わせるような所作や作法があって参考になります。席を立つときの所作、書類を手渡すときの所作、話を聞くときのうなずき方、冷静を感じさせる所作や作法を見かけたら積極的に吸収してください。頭の中でイメージを浮かべながら真似をしてみましょう。いつも冷静な〇〇さんは確かこう振る舞っているよね。その人の行動パターンを自分の中に取り込み、できるだけ同じように真似してみます。下手でも不器用でもいいのでやってみることが大切です。完全な真似は難しくても見せるくらいならできるでしょう。いつも落ち着いた話し方をしているなら自分も同じように落ち着いた話し方を心がけてみます。尊敬できる人であれば憧れの念があるので、なおさらスムーズに真似しやすくなるでしょう。真似を意識することで自然と体が動きが始め、自分の行動に反映できるようになるでしょう。私もあんな風にいつも冷静でいたいなと思うだけでも違います。心がキュッと引き締まり、意識が高まります。悪いところを真似するのは良くありませんが、いいところはどんどん真似することです。身近にいる冷静な人は最高の先生です。いつかあなたも常に冷静な人として真似をされる立場になるかもしれません。身近に常に冷静な人がいればお手本にして真似をする。冷静な人になる30の方法。その20。常に冷静でいるためには日頃から落ち着いた所作を心がける。常に冷静でいるためには日頃から落ち着いた所作を心がけることが大切です。所作と冷静には深いつながりがあります。キーワードは心拍数です。常に冷静でいるためにはいかに心拍数を安定させるかです。所作が荒くなると心拍数が上がり、心拍数が上がると血圧も上がって精神も不安定になります。所作が落ち着いていると心拍数も安定して、心拍数が安定すると血圧も安定して精神も安定します。心拍数イコール精神安定です。冷静だから落ち着いた所作になるのではありません。落ち着いた所作だから冷静でいられるのです。自分の所作を振り返ってみてください。日頃から所作に荒いところがあるならイエローカードです。日頃からできるだけ落ち着いた所作を心がけるようにしましょう。人に物を手渡すときは片手でさっと差し出すのではなく、両手でゆっくり丁寧に差し出します。階段を利用する場面では一段飛ばしはせず、一段ずつ踏んでいきます。椅子に座るときはゆっくり腰を下ろし、椅子から立ち上がるときもゆっくり立ち上がります。食事の際は早食いは避け、よく噛んでゆっくり食べるようにします。会話の際は早口でまくし立てるような話し方は避け、ゆっくり落ち着いた話し方を意識します。急いでいる場面では小走りするように大股で歩きます。飲み物を飲むという平凡な日常場面もできるだけ落ち着いた所作を心がけたい。コップをゆっくりテーブルから持ち上げ、ゆっくり口につけて飲み、ゆっくりテーブルに置きます。全体的にスローの動作を心がけると丁寧な印象が出て落ち着いた所作になります。一つ一つの所作に注意を向けてください。一つの所作だけ落ち着いていればいいというものではなく、全体的な所作が落ち着いていることが大切です。日常のほんのちょっとした心がけです。時間がない時や急いでいる時もありますが、余裕のない時であってもできるだけ落ち着いた所作を心がけましょう。日頃から落ち着いた所作を心がけていれば精神状態も安定して常に冷静でいられます。日頃から落ち着いた所作を心がける。冷静な人になる30の方法。その21。 挑発には乗らない。煽られても気にしない。喧嘩を売られても買わない。挑発には乗らないことです。言葉や態度で挑発されるとムカムカ腹が立って何か言い返してやりたい衝動に駆られるかもしれません。しかし相手の挑発に乗るとろくなことになりません。冷静を欠いた行動となるため面倒なトラブルに発展して怪我をしたりお金を失ったりするでしょう。争いは同じレベルの者同士でしか発生しません。挑発に乗ると自分も相手と同じレベルということになり自分の無教養を露呈することになります。馬鹿にされようとプライドを傷つけられようと挑発には乗らないことを誓ってください。挑発されたら上手にかわしてスルーしましょう。はい、その通り私が弱いのです。私の負けですと言っておけば相手も知らせます。煽られても気にしないことです。運転中に煽られることがあればムッとするところですが向きになってやり返そうと思わないことです。煽る運転ほど危険なものはありません。相手の愚かな運転のせいで事故になってはたまりません。最悪の場合命に関わる可能性もあります。頭に血が上りそうになりますが大きく深呼吸をして落ち着きを取り戻しましょう。煽られたら潔く引き下がって車線を譲りましょう。サービスエリア、パーキングエリアによって早めに離れるのも賢明な方法です。逃げと言われようと何と言われようと野蛮な人とは関わらないことです。クラクションを鳴らされても焦る必要はありません。煽り運転は感情のコントロールのできない未熟な人のすることです。残念ながら運転免許証は持っている人の中には感情のコントロールのできない人がいます。安全運転のためにもそういう人とは関わらないことです。相手に道を譲って立たせてあげてそそくさ逃げるのが賢明です。人から喧嘩を売られても買わないことです。相手から喧嘩を仕掛けられる状況があるかもしれませんが落ち着いて対処したい場面の一つです。喧嘩をしたところでいいことはありません。喧嘩を売られたからといってわざわざ買う必要はありません。まんまと相手の罠にはまってしまいます。殴り合ったり傷つけ合ったりするのは野蛮な人のすること。喧嘩はお互いを傷つけ合うだけで不毛です。売られた喧嘩を買うことほど愚かなことはありません。相手に怪我をさせて大きなトラブルに発展すると人生を棒に振りかねません。相手から喧嘩を売られても何でもありません。すみませんでした。私の負けです。と断りましょう。こちらが謝ってことが収まるなら早めに謝っておくのが賢明です。挑発には乗りません。煽られても気にしません。喧嘩を売られても買いません。この3つをしっかり実行できれば余計なトラブルに巻き込まれることはなくなります。挑発には乗らない。煽られても気にしない。喧嘩を売られても買わない。冷静な人になる30の方法。その20に、知識や経験が幅広く身についていると冷静につながる。知識、経験は冷静に欠かせない要素です。常に冷静でいるためには知識と経験を幅広く身につけましょう。知識だけ、経験だけではなく知識と経験の両方を身につけることが大切です。知らないから慌てます。経験がないから慌てます。知っていれば慌てません。経験があれば慌てません。仕事の知識と経験が幅広く身についていればこうすればいいと的確に対処できます。トラブルが発生しても過去に何度も経験があればこういうことはよくあることだねと冷静に対処できます。知識、経験がないとあたふたしますが知識、経験があればスムーズに対処できます。たとえ未知のトラブルが発生しても過去に経験があればこうすればいいのではないかと見当をつけることができるでしょう。仕事の知識、経験を幅広く身につけるだけで冷静の半分は達成できると言っても過言ではありません。仕事の知識と経験はあればあるほどいいものです。少なくて困ることはあっても多くて困ることはありません。仕事の知識と経験は 100% のカバーを目指したい。すべてをカバーできれば何があっても動じることがありません。冷静な人になりたいならできるだけ知識と経験を幅広く身につけるようにしてください。仕事の知識と経験が身についていればいるほどおのずと冷静な人になります。また仕事の知識と経験は仕事力にも直結します。社内での存在感も大きくなり周りからも認められるはずです。知識も経験も無形資産の一つであり将来を勝ち抜くための武器となります。膨大な知識と経験を兼ね備えた人材は社内のスターとして輝くのです。仕事の知識、経験を幅広く身につけておく。冷静な人になる30の方法。その23、ストレスをためないようにしておくことで常に冷静でいられる。仕事をする上で避けて通れないものといえばストレスです。どんな仕事でも大なり小なりストレスがあり、この運命からは逃れられません。だからこそ上手な付き合い方が求められます。大切なことはストレスを感じないことではなく、ためないことです。ストレスを感じるのは OK ですが、ためるのは NG です。ストレス解消をサボっているとどんどん溜まり続けます。ストレスはクリアな思考を妨げる大敵です。ストレスが溜まれば溜まるほど頭に霧が広がっていき、クリアな思考、正常な判断を妨げます。私は強い人間だから大丈夫という人もいるでしょう。唇を噛みしめながらストレスに耐えるのは立派ですが、我慢にも限界があります。何も対策を施さないでひたすらストレスに耐え続けていると身も心も疲弊します。ストレスを溜め続けて一定量を超えると心身に悪影響を及ぼし健康を害することがあります。身も心が疲れ果てた状態となれば視点や焦点が定まらずフラフラの状態となり冷静ではいられなくなります。常に冷静でいるためには日頃からストレス解消をしておくことが大切です。定期的なストレス発散の心がけ、ストレスを溜めることがないようにいておきましょう。のんびり散歩したり好きな趣味に熱中したりスポーツに取り組んで汗をかいたりなどです。小旅行や日帰り温泉を楽しむのも素晴らしい。ストレス解消だけでなく思い出もできて一石二鳥です。ストレス解消は一気に行うのもいいですが、できるだけこまめに行うのがいいでしょう。ストレスを溜めてから解消ではなくストレスを溜める前に解消です。ただしストレス解消にも注意したい方法があります。お金を浪費したり周囲に迷惑をかけたりするような方法は避けておくのが賢明です。アルコールも適量の範囲ならいいのですが、泥酔、二日酔いになるほど大量に飲むのは控えた方がいいでしょう。ストレス解消はできるだけ健全な手段で実現させていきましょう。こまめなストレス解消を心がけていればストレスを溜めることもなくなり心身の健康が保たれます。思考にもポジティブな影響をもたらし常に冷静でいられるのです。日頃からストレス発散の心がけ、ストレスを溜め込まないようにしておく。冷静な人になる30の方法。その24、悩み事を一人で抱え込まない。人に意見を聞いてみると冷静になる。悩み事があるとき一人で抱え込むのはよくありません。いくら考えても答えが出ないことはあります。一人の知識や知恵には限界があります。限られた視野のため考えが偏ったり見落としが生まれたりします。思い込みがあっても自分だけでは主観的になってしまい気づこうにも気づけないことがあります。そんな時は一旦立ち止まり人に意見を聞いてみましょう。人に意見を聞くということは客観的な意見を知ることができるということです。人に意見を求めることでその人の知恵を拝借できます。もちろん人の意見とはいえ鵜呑みにするのではなく、あくまで参考にするのがルールです。今こんなことで悩んでいるんだけどどう思う？相手からの意見を聞くとそうか、なるほどと思えるでしょう。思いも寄らない意見を聞くことでアイデアがひらめいたり突破口を見出せたりできる可能性があります。はっと自分の思い込みに気づき冷静になれるのです。相手の意見を聞いた結果自分と同じ考えであってもいいのです。やっぱりそうだよねとなり自分の考えに自信が持てます。平凡な意見だとしても人の意見を聞くことは無駄にはなりません。平凡な意見も一つの意見です。人に意見と聞くときは脳を落ち着かせる作用があるため狭くなっていた視野が広がります。一旦興奮していた脳を落ち着かせる作用があります。冷静になることができ客観的に考えることができるようになります。自分の問題だから自分で考えるという人もいるでしょう。自己解決に取り組む姿勢は立派ですが、その姿勢が足かせになることも忘れてはなりません。人に聞くのをためらっていると主観の呪縛にとらわれたままとなり、なかなか冷静になれません。自分の殻に閉じこもるのではなく聞く耳を持つことも大切です。何日何週間と悩んでいることも人に意見を聞いてみるとあっさり解決することは少なくありません。意地を張るのをやめ素直になることで打開策を見出すチャンスが得られます。行き詰まったときは人に意見を聞いてみるという習慣があれば常に冷静でいられるのです。行き詰まったときは人に意見を聞いてみる。 冷静な人になる30の方法。その25。ネガティブ思考だから感情が安定しない。ポジティブ思考になれば感情が安定する。冷静な人を目指す上で注意したいのはネガティブ思考です。ネガティブ思考とは物事を否定的に捉える考え方のことを言います。ネガティブ思考の人は何でも悪い方に考えてしまうため、断るごとに感情が刺激されます。ネガティブ思考というだけで心が曇りやすくなり、なかなか感情も安定しません。難しいチャレンジに取り組むとき、どうせ失敗するに決まっていると否定的に捉えます。仕事でミスをすれば自分ダメだな。次も同じミスしてしまうのではないかと大げさに考えます。上司に叱られれば人事評価が落ちた。上司に嫌われた。会社をクビになると悪い方に考えます。ネガティブ思考になっていると焦ったり落ち込んだり怒りを覚えたりする機会が増え、感情の波が激しくなります。ネガティブ思考になっている限り冷静な人になるのは困難なのです。冷静な人を目指す上で心がけたいのはポジティブ思考です。トラブルがあっても気づきや学びなどそのおかげで得られたことがあるでしょう。何事もプラスに捉えることが大切であり、このことが精神衛生的に良い効果をもたらします。難しいチャレンジに取り組むとき、なんとかなるだろう、きっとうまくいくと肯定的に捉えましょう。仕事でミスをしても改善点が見つかった、これでもっと素晴らしい仕事ができるようになると前向きに考えましょう。上司に叱られてもわざわざ叱ってもらえるのはありがたい、期待されている証拠だと喜びましょう。ポジティブに捉えることができれば、ミスや失敗もプラスとして捉えるため感情が安定します。またいつも明るい気持ちでいられ、世の中の可能性に満ちた世界に見えるようになります。ポジティブ思考は冷静を促す心の習慣なのです。ポジティブ思考になる。冷静な人になる30の方法。その26。カルシウムは興奮のブレーキ物質。常に冷静でいるためには十分なカルシウムを摂取しておこう。常に冷静でいるためにはカルシウムの摂取が有効です。カルシウムは興奮のブレーキ物質です。カルシウムには神経の興奮を鎮静化させ、精神を安定させる働きがあります。カルシウムが不足すると神経の興奮が抑えにくくなることが分かっています。怒りっぽくなったり神経過敏になったりして感情の波に悩まされることが増えるでしょう。朝食を抜いてカルシウム不足に陥っている子供はイライラしやすくなるという研究結果があるため軽視できません。カルシウムは冷静という観点からも欠かせない存在です。日頃から十分なカルシウムを摂取しておきましょう。カルシウムといえば歯や骨という印象を持つ人も多いのではないでしょうか。人体にはおよそ 1kg のカルシウムがあります。カルシウムの 99% は歯や骨にあって、これを貯蔵カルシウムと呼びます。残りの 1% は血液、細胞、組織液に含まれ、これを機能性カルシウムと呼びます。カルシウムは汗にも含まれているため、汗をかけば書くほど失われます。1リットルの汗で失われるカルシウムはおよそ 40mg です。入浴やスポーツで汗をかくとき、わずかながらカルシウムが失われていると考えてください。1日に必要なカルシウム量は年齢、性別によって異なります。成人男性の場合は 800-900mg、成人女性の場合は 600-700mg です。もちろん日頃からよく汗をかく人は多めにカルシウムを摂取しておくことをお勧めします。カルシウム不足に陥らないよう日頃から注意することが大切です。カルシウムの摂取は食事が基本です。特に乳製品と大豆製品はカルシウムに富んでいる食品です。お昼のおやつとして骨ごと食べられる小魚を食べてみるのもアイデアです。苦手でなければ牛乳もおすすめです。牛乳コップ1杯 200ml でおよそ 200mg のカルシウムを摂取できます。よく汗をかく人は水分補給の際、水の代わりに牛乳に変えてみるのもいいでしょう。食事だけで補えない場合はサプリメントも選択肢の一つです。サプリメントは人類が生み出した健康ツール。サプリメントだけに頼るのはよくありませんが、あくまで健康維持の栄養補助食品として利用は有効です。日頃からカルシウムを摂取しておく。冷静な人になる30の方法。その27。常に冷静を意識することで心の安定性が高まる。声に出して言うと冷静を徹底する決意が固まる。常に冷静でいるための最初の一歩は意識です。常に冷静でいようと明確に意識してください。さらっと意識するのではなく強く明確に意識することが大切です。意識するだけでは何も変わらないように思いますが意義はあります。意識しないと注意できません。意識するから注意できます。意識することで感情のブレーキが強化され心の安定性が高まります。強く意識すればすることますます安定性が高まります。日頃から意識していれば感情的になることがあったときに注意できるでしょう。感情的になってはいけない。ここはきちんと落ち着こう。自分に言い聞かせることができ感情の抑止が働きます。もちろん意識していても感情的になることはありますが一定の効果があるのは間違いなく意識することは無駄になりません。常に冷静でいることを意識しましょう。私は常に冷静を心がけるとしっかり意識すればするほど注意喚起が高まります。脳の前頭葉が刺激され感情を抑える力がアップします。きちんと声に出して言うとさらに効果が高まります。宣言をするような感覚が生まれ冷静を徹底する決意が固まるでしょう。うっかり感情的になってもペナルティはありません。ちょっと油断していたね、今度はもっと意識してしっかり注意しようと思えば十分です。冷静でいることは大人になることです。子供はすぐ感情的になりますが大人になればなるほど感情のコントロールが向上して冷静を保てるようになります。日頃から常に冷静を意識することで前頭葉の発達が早くなるのです。常に冷静でいようと意識する。冷静な人になる30の方法。その28。切れたら負けを意識する。大人が切れることほど見苦しいことはない。常に冷静でいるためには日頃から意識しておきたいことがあります。切れたら負けという言葉です。感情が高ぶることはあっていいのです。人は感情を持つ生き物です。不快なことがあればムッとしたりイライラしたりすることはあって当然です。良くないのは切れることです。怒りに任せて暴言を吐いたりするのはよくありません。どんな理由であろうと感情を爆発させるのは未熟な行いです。切れるとは完全に感情のコントロールを失った状態です。理性と自制心を失い発狂した状態になっているということです。見境のない行動に及ぶことがありこれほど危険なことはありません。子供が感情を爆発されるのはまだ許されます。2歳の子にイヤイヤ期があるように私たちはもともと感情のコントロールが未発達の状態から始まります。子供が感情を爆発することがあってもまだ子供だからねと多めに見られます。様々な経験を重ねていくうちにだんだん前頭葉が発達していきます。我慢することを覚え我慢する力が強くなり感情のコントロールも向上していきます。しかし大人が切れるのはよくありません。私は精神的に未熟です、感情のコントロールができませんと公言するようなもの、危険人物として認定され周囲から警戒されるでしょう。大人が切れることほど見苦しいことはありません。感情を爆発させれば威圧や威嚇で相手を驚かせることができ自分の立場が有利になりそうですが実際は逆です。切れたら罠が不利となり退場となります。お客様の前で切れたら商談は決裂します。同僚の前で切れたら完全に嫌われ社内で孤立するでしょう。上司の前で切れたら間違いなく人事評価はそこまで落ちて場合によっては会社にいられなくなります。切れたら必ず後悔します。切れた後に謝っても後のまずい。大人の世界ビジネスの世界では切れたら負けなのです。こうした間違いを犯さないためにも切れたら負けという考え方をしっかり身につけておくことです。切れることイコール大変恥ずかしいことという考え方を頭に入れておけば感情のブレーキが強化されます。ただが意識と思いますが軽視することはできません。人は意識するだけでも変わります。感情が高ぶってもここで切れたら恥ずかしい、なんとか踏ん張って耐えようと思えば感情を抑えやすくなります。切れやすい性格の人であればなおさら強く意識しておきましょう。もともとの性格だからでは通用しません。切れやすい性格は 100% 改善が必要です。ムッとしたりイライラしたりすることはあっても爆発には至りません。切れたら負けを意識しておく。冷静な人になる30の方法。その29。 常に冷静でいるためには温度と湿度にも注意を向けたい。温度と湿度は脳のパフォーマンスに影響を及ぼすポイントの一つです。温度と湿度は体育会に影響し、体育会は脳のパフォーマンスにも影響します。暑すぎると息苦しく感じたり、頭もぼっとしたりして冷静な思考の妨げとなります。寒すぎると体がブルブル震えてしまい、思考まで凍りついてしまうでしょう。暑すぎることも寒すぎることも不快なストレスです。無理に我慢したところでいいことはありません。汗が出ることは暑い環境や、体が震えること寒い環境では冷静になろうにも限界があります。感情が不安定になって落ち着こうにも落ち着けず、思考にも仕事にも悪影響を及ぼします。常に冷静でいるためには室内の温度と湿度が快適と感じる範囲に保たれていることが条件です。快適と感じる温度と湿度。温度と湿度に気を配り、快適と感じるよう調整しましょう。屋内は難しいかもしれませんが、室内であればエアコンによって調整が可能です。快適と感じる温度と湿度は夏場と冬場によって異なります。夏場の目安は温度は25、28度、湿度は45、60% です。冬場の目安は温度は18、20度、湿度は55、65% です。ただし、感じ方は天候、服装、体質などの条件によっても変わります。最終的なチェックは自分の感覚を頼りに判断するといいでしょう。職場によってはエアコンの温度と湿度が固定され変更できないこともあるでしょう。冷え性や低体温の体質など、もともと寒さに敏感な人もいるはずです。そんな時は重ね着ができる服装をしたり、膝掛けやブランケットを利用したりすると調整しやすくなります。エアコンの風が直接当たるなら、風向の調整や席の移動といった手段も検討してみてください。温度と湿度に気を配り、快適な環境に整えましょう。快適に過ごせる温度、湿度であってこそ体調が整います。体調が整うから頭の働きも良くなって冷静な思考ができるのです。快適に過ごせるよう温度と湿度を調整する。冷静な人になる30の方法。その30。なかなか冷静な人になれなくても落ち込まない。未来のあなたは冷静な人に生まれ変わっている。冷静な人になるのはなかなか難しいことです。学校の試験とは違い、一夜漬けでなんとかなるものではありません。今すぐ実現、一晩で達成というわけにはいきません。知識や経験を幅広く身につける必要があります。ポジティブ思考が大切となるため、前向きな考え方を身につけることが必要です。感情のコントロールを向上させるには脳の前頭葉の発達も必要不可欠です。感情を抑える機会が必要になるため、時間がかかりストレスにもさらされます。冷静な人になるためには脳の成長や内面の変化が必要となるため、一定の時間がかかるのは避けられません。冷静になれたと思っても、気を抜くとすぐまた落ち着きのない自分に戻ることもあるでしょう。思うようにいかないと、やっぱり冷静な人になるのは無理なのかなという考えが浮かんでくるかもしれません。しかし諦めないでください。なかなか冷静な人になれなくても地道にトレーニングを積み重ねていくことです。いろいろな仕事に打ち込み、積極的に新しいチャレンジをしていけば、それだけ様々な知識や経験が身につきます。何でも前向きに考えることを意識することで、だんだんポジティブ思考が身についていきます。日頃から感情のコントロールを意識していれば、少しずつ脳の前頭葉の神経細胞ネットワークが形成されていきます。脳の前頭葉が発達していくにつれて、感情を抑える力も強くなります。時間はかかりますが、冷静な人になることを信じて、長期的な視点で努力を続けてください。時間がかかるもの、年単位で取り組む課題という前提で取り組むのが正解です。脳が発達して内面も変化して着実な成長が得られます。地道に努力を続けていけば、未来のあなたは冷静な人に生まれ変わっているでしょう。何事にも動じない穏やかな心を手に入れているでしょう。そして大人の魅力に溢れた人になっているはずです。生まれ変わった自分がもうすぐそこまで来ているのです。なかなか冷静な人になれなくても、未来の自分は冷静な人になっていることを信じて、地道に努力を続けていく。冷静な人になる30の方法。まとめ。その1。自分の中に感情メーターを持ち、感情を視覚化させる。その2。デスク周りを落ち着いた環境に整える。その3。日頃から掃除と整理整頓を行って清潔感のある状態を整える。その4。冷静になるとは心をなくしていくことではなく、感情のコントロールを高めることを理解する。その5。できるだけ感情的になりそうなポイントを避ける。その6。落ち着きを取り戻したいときは、ケセラセラの精神でなるようになるさ、と考える。その7。早寝早起きの習慣を心がける。その8。冷静な人の悪口を言ったりしない。冷静な人を尊敬して褒めたり認めたりする発言を心がける。その9。冷静な私イコールかっこいいというイメージを心に刻み込んでおく。その10。相手の立場に立って考える癖を身につけておく。その11。呼吸に意識を向ける機会を増やし、なるべく質の高い呼吸を心がける。口呼吸より鼻呼吸を心がける。その12。最低ライン、最高ラインの2段階の目標を立てる。その13。こまめなお手洗いを習慣にする。その14。落ち着きを取り戻す方法を調べて自分に合った方法を確認しておく。その15。感情に振り回されそうになったときは一人の静かな時間を作る。その16。焦りや動揺を感じていても表に見せず冷静の振りを貫く。その17。どれだけ万全であろうと毎日の事態を想定しておく。その18。できるだけ持ち物を減らして身軽になっておく。スマホをフル活用して持ち物を減らす。その19。身近に常に冷静な人がいればお手本にして真似をする。その20。日頃から落ち着いた所作を心がける。その21。挑発には乗らない。煽られても気にしない。喧嘩を売られても買わない。その22。仕事の知識、経験を幅広く身につけておく。その23。日頃からストレス発散の心がけ、ストレスを溜め込まないようにしておく。その24。行き詰まった時は人に意見を聞いてみる。その25。ポジティブ思考になる。その26。日頃からカルシウムの摂取しておく。その27。常に冷静でいようと意識する。その28。切れたら負けを意識しておく。その29。快適に過ごせるよう温度と湿度を調整する。その30。なかなか冷静な人になれなくても、未来の自分は冷静な人になっていることを信じて地道に努力を続けていく。